アイストークしますか。あ、じゃあ、あれやっておきましょう。
古今東西ゲーム。
違いますよ。お客様窓口。
中古書店夕闇堂。これは商品をトークテーマとして語るポッドキャストです。
なんかよくわからないやつだ
よ。せい、読み上げしなきゃいけないんですよね。読み上げできますか。
やったことがないんで、あと今ちょっと知覚過敏で歯が痛いんで。
なんですかそれ。
知覚過敏で歯が痛い。あ、どこから読めばいいんですかこれ。
ここです。ここビスケさん
で。つうかこれも撮ってんですか。
撮ってますよ。
あ、いつの間に。これ名前から言うんですか。
うん。
ビスケさんからの、いやー本当結構前ですいませんね、悪いの店長なんで。アートワークに出演者が集合してるのすごいいいです。最初ずっと2人だけで番組をやっていると思っていました。初っ端2人でしたっけ。
基本的に3人いたけど、いやどこで聞いたか分かんないんだけど、
あ、
基本桜井さんとの2人の方が多かったんで。
ああなるほどなるほど。
3人いて も例えばゆずはさんと桜井さんがいると桜井さん喋らないんで、
あー、
あんまり分からないかもしれない。
でもあの2人声質全く違くないですか。ハイゴレですかどっちか。
でもなんかぼーっと聞いてたらさ、
あ、まあ
意外となんだろうな、こうみんながわーわー喋るのってあんまないんですよね。
まあないですね。次はミッチーアットマークソーシャル、ちょっと省略されちゃってるますね、すいませんのですね、店長がストーリーテラーになってる。50回目のファーストキスめっちゃいいですよ。邦画になってどうなるか分かりませんが福田監督の手腕に期待。
はい、それはあれですね、あの福田監督の恋愛、あ、それ全然面白そう、全然とかすげえ面白そうですよ。
あ、
PV っていうかトレーラー見たら、
うんうんうんうん、まあ見たことないんですよね。あ、まあ CM で見たぐらいかな。
ちらっと見ましたよ。トレーラーなかなかいいですよ。トレーラーでも面白そうだなっていうか、もう
本当ですか。
あ、もうなんか面白そうだなって感じでした。
それが鋼の錬金術師ですよ、私にとって。
ああ、なるほど。ただでもな、感動するお話みたいなんで、
まあ、そうだったらそうでしょうね。
そっちに持っていけるかどうかですね。
でも邦画になってってことは洋画であったってことですね。
そうです。洋画の方も見ましたよ、トレーラーというか。
見たんですね。
見てないですけど。
どっちですか。
いや、じゃあトレーラー的なものは見ました。
ああ。
でもなんかすごい普通っていうか感動させる系のやつだと思います。
あー、感動系いくのか。
プレイボーイみたいな人が初めて好きになった人が記憶が一日しか持たないっていう、だからそれを毎回毎回プロポーズしていくっていう。
あー、なかなか記憶なくなっちゃう系はきついですね、私の精神的に。
いやー、それはちょっときついですね、俺も。
そして次がピスケさんの、最近アートワークが変わりパーソナリティの厚みが一目で分かりとってもいいなと思いました。個人的にムスカさんが出てらっしゃる回はとても刺激的で面白くて好きです。自分で言うこのいやコメントありがたいんですけどね、自分で読み上げるこのあれ
いいじゃないですか。
鬼ですね、鬼。
ちょうどいいやと思ったんですよ、ムスカさん
ネタ。
ムスケさんネタが何個かあるんで。
ネタ言わんといてください。息子さんそんな大したこと言ってないんですけどね。
そうですね、大したことない人間ですからね。
否定はしませんけどね。本当ですよね。じゃあ次行きますか。
そうですね、コメントがさっきちょっと前のコメントと似たような感じなんで。
次、まあ、またピスケさんですね。何に影響されたのか若かりし学生の頃の時代の夢を見る。そこでは楽しそうにポニーテールの女性とドキドキの恋愛をする私が、キラキラした皆さんの声を聞いていると何もなかった学生時代の記憶の改ざんが始まってしまいました。もう一回学生できたら共学入りたいな。店長別にキラキラしてないんですけどね。
いや、うちのメンバーキラキラしてる人なんていないんですけど。
あんまそこは否定しないです。
でもまあちょっと部活感は出してますけどね。
ああ、部活だったら顧問の先生は焼肉おごんないとダメなんですよ。
そうなんですかね。焼肉なんておごったことないですけどね。
まあ私も焼肉
おごられることはないですけど、昔でもお店の人がで 焼肉行きましょうって言って、なんか俺がちょっと余計に払わなきゃいけない空気になった時に別の店の店長を呼び出したら、すげえ払ってくれたことありますね。
あー、
うわありがとう、呼んでくれてありがとうって言って、俺払うよ。
普段よっぽど呼ばれない人だったんですかね。
いやいや、なんかじゃあその前の店長だったんです。
あの
人呼んだら絶対お金払ってくれるよみたいなこと言ったから、じゃあ呼ぼうぜって。
ひでえ
呼んだら本当に払ってくれるからちょっと申し訳なくなりましたけどね。
いやひでえ、すれ突っ込んじゃったけど、ひでえとしか言えようがないですそれ。
まあしょうがないですよ。
そうですね、
そういうタイプの人もいるんで。
そうですね、ひでえ。そしてピスケさんですね。カービィは昔から本当好きでした。操作性といい、難易度といい、絶妙に子供向けでしたね。3DS のロボボプラネットをプレイしましたが、逆に今やると少し難易度、ボリュームの面で寂しかったです、うん、これはお試し版しか私やったことないですね。
まあでも DS の場合はちょっとあれですよね。どうなんですかね、俺もやってないから分かんないんだけど、
カービィは本当初心者向けだって言われたんでね。カービィできないとか、ムスカさんマジゲームド下手じゃないですかって言って、ユズリハっていうやつがいるんですけど、
でもカービィの場合もうちょっと類を見ないぐらいカービィというか主人公が強いんですよ。
あ
ものすごいもう多能力というか多機能生物なんで。
まああれは桃太郎電鉄の方が面白いですよね。
桃鉄ですか。
同じピンクつながりで、なんか桃鉄のイメージはピンクなんだよな。
桃鉄ってピンクですかね。桃鉄なんです。
そう、多分桃だからピンクなんだろうなっていう、まあ小学生の時のイメージなんてそんなもんですよ。
か
で、次がこれはヨグさんっていいのかな。
ヨグさん、
はい、細かくてすみません。 PS4 のデスティニー2に出てくるフェールセーフの性格悪い方の人格の声がムスカさんに似ています。1分5秒あたりからテロテロテロ、
はい、これね聞いてみましたけどね、
似てるか、
なんかね、声が似てるっていうか、その属性が似てますよね。
属性、かっこ笑い、いいじゃないですか。これでもめっちゃマイルドにしてんだからいいじゃないですか。
そうなんですね。
いやー、多分マイルドですね。めっちゃマイルドですね。ほんとマイルドですね。
いや、他のこと言ったら全部切りますからね。
そうですね。そんなひどいこと言ったっけ。
言ってないけど、まあ、失礼な場合もあるんで。だから俺が気づいてない場合もありますからね。
そうですね。
基本失礼な人たちなんで。
私は基本的に気にはしませんけど。
そうです、自分が気にならないから人に失礼なことしちゃうんですよね。
おっと、危ねえ危ねえ、これ以上言えないぜ。
その辺のコメントとかもさ、コメント返し的なやつの下手なこと言っちゃうような気がしちゃって。
あ、店長はこう誰かに添削してもらった方がいいんじゃないですか。
そうなんですかね。
多分ここら辺も失礼な話になると思うんですよね。
失礼ですね。
どれやね、こうですよ、店長は私に失礼なこと言ってくんで。
いや、俺は失礼なこと言われ続けてますよ。
誰に？
この人たちには。
タッチ。そんな失礼なこと言いましたっけ？気のせいですよ。
いやー、ムスカさんは、まあムスカさんですからね。
そうですね。ムスカはもうありとあらゆるものを超越してもムスカという存在になってますからね。
そうですね。よくわからないですけどね。
おっと、そしてキンクマさん。
キンクマさんでいいんですかね？
前に金熊さんって見た気がするし、よく聞いていたので金熊さんで取れまーず、
はい、
いやだから本当にそれしかコメントないんですもん。
それ多分トレマーズの話してたやつですね。
トレマーズあった
っけ。トレーマーズって言ってましたけどね。
どっち、
ゆずりはさんはトレーマーズって言ってました。
あ、
でも俺は調べた感じではトレマーズでいいと思います。
あ、じゃあこれツッコミ的なあれなのかな。
いや、わかんないけど、
いや多分これツッコミじゃないですか、顔文字と合わせて。
わかんないですよ。トレマーズです。
トレマーズ。
はい。こんな感じですね。
まあ
全部。
多分それで全部読んだはずですよ。ミスってたら後で店長が腹踊りをした動画を上げときますって。
いやいや、なんすかそれ。いや、とりあえず全部いったな。よし。
ムスカは面白いコメントはしないけれど。
まあ、ただ読んだだけになりましたけどね。
え、みんな読んだだけじゃ、読んだだけですよ。で、これ桜井さんの役目じゃなかったんですかね。
桜井さんがまだちょっとまだなんですよ。
ああ、もう6月なのに。
でも 10日過ぎたらだから明日以降は大丈夫なんじゃないですか。今日までがやっぱいろいろ言われることがあるみたいなこと言ってましたけど、
まあ本売りに行ったりするんじゃないですかね。
まあ暇なんじゃないですか。今ちょうどあれで区切りがついたんじゃないですか。なんかあの契約とかの問題、あの話のことみたいなんで時間空けとかなきゃいけないとか。
ああなるほどなるほど。さーて
ーこれで大丈夫かな。
大丈夫じゃないですかね。
全部リツイートもしました。
とりあえず一体息子はどれだけの変人と思われているのかっていうところもちょっと気になるところではありますが。
いや大丈夫ですよ。そんなには思われてないです。
そうですね、
はい、
本当にかな、本当にかな。
そうですね、ゆずりはさんは怪人って言ってましたよね。
あれまず人間じゃないくせに。
ゆずりはさん的にはあの人は怪人ですねって。
多分その怪って
変人ではないですねって。
いや変怪何を言ってるんだあいつは
変態ですね。
それは違います。それは断じて違いますね。
そうですか。
そこだけは否定しますね。だってここ変態しかいないじゃん。でも私は別に変態じゃないんですよ。
そうですね、まああの例の2人を考えると変態ではないと思います、
ね。うん、そうなんですよ。いや3人ですね。1人ちょっと別の人が入ってるんで。
そうですか、
ええ、
その人は分からないですけど、
うん、
ここに出だしていい人なのか分かんないんで。
そうなので例のあの人1人いるんですけど、まあ私は変人、鬼人。
そうですね、鬼人ですね。
真の鬼人の人に失礼だと思うんですよね。
真の鬼人って誰ですか。
本当ですよね、
分かんないな。
周りが変だから自分のこと変とはどうしても思えないんですよね。
そうですね、まあ、ここにいるとね
高校の時も周り変でしたよ。
いやでも結局みんなまともっぽい顔しててちょっとずつ変なんですよ。
あのとりあえずわしの面芸のみんな違ってみんな変の、おそれいいセリフだなって言ったやつは漏れなくみんな変人です。
そうですね、
うん、
俺はあうんって思いましたけどね。
まあでもうんって言っても店長は店長で変人なので。
いや変人ではないですよ。
え
一番まともな人間ですよ。
すいません、ちょっと今耳遠くなっちゃったみたいなのでもう一回言ってもらえますか
一番まともな人間ですね。
あ店長あの次ちょっとハーゲンダッツじゃなくてゴリバがいいです。
そうですか、ハーゲンダッツわざわざ素直に買ってくるんですよ。
ありがとうございます。
バニラうまかったな。
お家に持って帰っておいしくいただきます。
持って帰るんですか。
どうしようかなって。
持って帰る間に溶けちゃう。あでもちょうどいいかもしれない
です、うん、今だったらちょうどいいんじゃないですか。
まあそんな感じですね。
そうですね、最後までぐったぐたでした。
でも13分ぐらいしか取れてないですね。
いや結構取ってんじゃないですか。
これどこに入れようかな。
適当なところに入れとけばいいんじゃないですか。
そうですね、
あの特別限定会みたいな。息子読み上げてる時点でめっちゃレアですけどね。
そうですね、どっかにつけようかな。でもこれ結局上げるときにタイムラグがあるので。
そうですね、
どうなるんだろうなって感じがしますけど、まあでもどっかに。
じゃあもう次上げちゃえばいいんじゃないですか。
次のにはもう入っちゃってるんで次の次になるんですけど。
だからこれまだ撮ってんですか。
撮ってますね。
なんでまだ撮ってんですか。
いやそういうのも含めてどうしようかな。他はでもまあ15分ぐらいあるから大丈夫かな。
そうですよ、
はい、
お疲れ様でした。
おちょのゲーム大好き DX と
親バカゲームミュージアムがお送りするコラボプロジェクト、題して
ゲーム的
テーマトーク祭り。
総勢15番組のポッドキャスト配信者が持ち寄った修行空のお題の中から選ばれたトークテーマを魚に、
それぞれの番組がそれぞれのスタイルで大好きなゲームの話をリスナーさんにお届け。
そして今回選ばれた栄えあるトークテーマは
ナンバーワンアーケード、ナンバーツー周辺機器、ナンバースリーゲームサントラ、そしてナンバーフォー積みゲー。
各番組の極上ゲーム話を聞いて、もし自分も話したくなったら飛び入りで企画参加も全然 OK。 ハッシュタグゲーム的テーマトーク祭りをつけて、それぞれの番組の感想をツイートしよう。
君も誰かとゲームの話がしたくなるかも。
まあ、大体3本ぐらい話せるってことなんで、3本以内に1個当たりを。
そうですね。
ネギシです。
ゆずり派です。
はい。あ、俺聞くんでし
たっけ。私さっき聞いたので。さっきって言っちゃいけないのかな。あ、仮定にしなきゃいけない。
あ、ダメです。わかんないです。わかんない。入らない。あ、こんな硬かったか。こんな硬いんだ
っけ。金ですね。
金は外れですね。どっち入ってないやつじゃないですか。僕はね、今回取れた感じで、このガシャが使われるか使われないかの。
ああ。
これはちょっと音でかすぎて使えねえよみたいな。いね、回すとき喋っちゃダメですね。
そうですね、
今回のテーマは、
はい、
経営シミュレーションです
。経営シミュレーション。
ジジラジさんですね。
なるほど。
ジジイの品格さん。ちょっとこのジジサリさんは聞いてないで分かんないです、ね。はい、経営シミュレーション、経営シミュレーションってやったことありますか？
そう、
やったことない。
いや、昔々の Windows 何だったかな、忘れたけど、それのザ・コンビニはやったことあります。
あ、コンビニですか、
ね。パソコンゲームで。
あ、一番やりやすい経営シミュレーションかもしれない。
そうですね。まあでもなんかよく分からなくて、入り口をなんか塞いでいただけるなんか本当に小さい頃だったんで、やり方が分からなくて、入り口をなんかで塞いだって客が入りづらいみたいな状態になってた記憶があるんですよね。
経営シミュレーション割とやってるかな、やってないな。でもう全然やってないんですけどこの前ちょうどなんかスーパーファミコンを最近買うじゃないですか。
そうですね。
でその時にその本体を買った時になんか本体じゃねえや、本体買った時だったかな、じゃ あモニターを買った時ですねモニター買えたじゃないですか一回。 あれを買った時にちょっとやる映るかどうかやってみようみたいな感じで繋いだんですよでその時にスーパーファミコンがあったんでスーパーファミコンを繋げてもうちょっと、まあ、その時一緒に届いてたスーパーファミコンをいじってたんですけど、ちょうどあのファミコン、スーパーファミコン版のやつをやったちょっと前の時ですね時に兄貴が、あ、こんなのあるよってどんどんこうスーパーファミコン持ってきてたんですよ。その中にあった経営シミュレーションで、なんつったかな、なんかあの飛行、それちょっと借りてないからなしかもここまで話して喋れないタイトル忘れちゃったよ。
おっと、
なんだっけな、
タイトル忘れが一番きついですね
なんだっけな、ブルーなんとかだった
よ、ブルーなんとか、
ブルー、いや、ね、なんか空港のシミュレーションだったんですよ。
ほうほうほうほうほう。なんだろう。
空港シミュレーションでちょっと検索かけてみましょう。これじゃねえな。もっと古いのスーパーハムコンですもんね。
エアマネジメントじゃなくて。
あ、エアマネジメント
です。ブルーじゃないじゃないですか。
おお。なんですか、なんですか。そのこと言った覚えはありませんが。
おっと。
エアマネジメントやったんですよ。
あ、はい。
それね、面白かったですね。
マ
ジ、なんかちょっとやった瞬間、やった感覚ですけど、
ほうほう、
あ、これはちょっと面白いなと思って、
お、
借りてこようかなスーパーファミコン道場でファミコン道場、頭のファミコン道場のところ入れないようにしようかなと思ってて、
あ、なるほど、
めん
ど
く、あ、毎回聞くのきついかなと思ってそうなんですよね。あれはね、あれはね、なんか普通に LINE を決めて、でそこからこうつなぐとどんどんどんどんこう集客があって、お金がどんどん入ってきて、でその後に半期のこう成績みたいなのが出て、それがランキングになってたりとか、でどことつなぐとかをこうやっていくだけなんで、そんなに難しくはなかったんですよね。ああ、何にも説明できない
あと私あれですね、人様の動画を見るだけになってますけど、バーガーバーガーは、うん、嫌いじゃないです。
バーガーバーガーって経営シミュレーションなんですか。
経営シミュレーションなんじゃないですか、
ね、あ、わかんない、俺バーガーバーガーって聞いて今バーガータイムを思い出しました。
違います。なんですかそのバーガータイムって。
バーガータイムはファミコンであるんですよ
プレステの
のソフトですね。なんかいろんな人が
見たことあるかもしれない
ですね。なんか私自体はやったことがないんじゃないんですけど、いろんな人の動画見るの楽しくて、そのハンバーガーをどう作るかとかの縛りをしてるのがすごい面白い人が多くて、
美味しいです、美味しいですね、とか美味しそうですね。
そうなんですよ、
この茶色、茶色、黄色、茶色、緑、茶色、ハンバーガー
ハンバーガー
なんかありましたね、そんな。
なんかあった気がします。
チーズバーガ
ーバーガーバーガーは
割と嫌いじゃないです。
バーガーバーガーですね。自分でやりたいなって思うんですけど、なかなか経営シミュレーションもなんだかんだ苦
手。ゲームボーイカラーでも出てるんですね。
マジっすか。
出てますよ、ゲームボーイカラー。
あ、本当だ、
バーガーバーガー。これ経営シミュレーションなのかな。ハンバーガーの種類を考えてるじゃないですか。
いや、でも、あれなんですよ。ちゃんと、やらないと、なんだっけ、破産しました。ポンってゲームオーバーになるんですよ。破産しましただったかな。
あ、でも、ちゃんと店舗、出店場所とかも、
出店場所とか
決めなきゃいけないですね。
ちゃんとこうやって、
うん。
いろいろ考えて、ハンバーガーの評価を気にしつつ、でも経営シミュレーションって言うのかな。自分でもなんかちょっと不安になってきました。
うーん、いいですね。ハンバーガー食べたくなりました。
確かに、こういうのもあるんですよ。楽しいですよ。
じゃあ次いきますか。
はい、
これは当たりじゃないんで。
そうですね。
当たりに時間かけ、外れに時間かけちゃダメですかね。外れって言い方も変ですよね。とにかく
その他のテーマってことですね。
その他のテーマ、
その他のテーマです、
はい、あれ次俺です。
あ、私です。
はい、
言わなくて大丈夫ですか。
レイシです。
いや、
忘れてた。
おっと、ガクさんって言った。
その他のテーマですね。
その他のテーマですね。やばいですね。
あと1本で引かないと。いやー、でも上に2つ絡まっちゃって絶対出ないパターンですね。
振るしか。
あ、開けますよ。
あ、開いたんです。
なんですか、もう。
はい、はい、幼芸、わーい、幼芸、はい、
バッドダディモービル放送局、バッドダディモービル放送局のバッドダディさんですね。
幼芸、
幼芸ですよ。
幼芸は
幼芸って、でも元を倒せば幼芸っていうのも結構あるんですよね。ゲームだと。
あ、
幼芸、
幼芸か。
瞬発力のない人間からするとちょっと思いつかないですね。
幼芸は正直私やったことないですね。
マジですか。いや、やってるみたいですか、実は。
まあ、実はやこれは幼芸だったんだよっていうのはやってるかもしれないですけど、
そうですね。
幼芸って FPS 芸が多いっていうイメージが濃すぎて、
まあそれは確かにありましたけどね、一時期。
そうですね。
今だと RPG とか結構多いですけど、結局今の日本製の RPG よりも海外の RPG の方が素晴らしいみたいな空気があった時期があるので。
あ、っていうことは私あれだ、普通に Steam でやってるから幼芸はやってます、
ね、やってますね。
やってますね。
完全にやって
ます。やってます。
幼芸なんかありますか。
幼芸でもがっつりやり込んだ
幼芸ってい
うか、アンダーテイルしかないんですけど。アンダーテイルしかないんですけど。
アンダーテイルの話になっちゃうじゃないですか。
アンダーテイルの話になっちゃいます、
ね、幼芸か。
幼芸、あと私あれですね、まあ、その本当にスチームのになっちゃいますけど、お掃除系が ありまして。
お掃除系、
惨劇が起きたなんか殺人事件とか、そのエイリアンとかが襲撃あった建物内容の壁とかいろんなところを掃除する、うん、掃除したり弾痕を消したり、なんか設備を元に戻すっていうやつが、シミュレーションゲームっていうのかな、なんかそういうゲームがありまして、名前忘れたな。
名前忘れてるんですか。モップガールじゃないですか。
モップガールじゃない
ですか。モップガールって知ってますよ。北川景子がやってたドラマで、まあ、
なんかやって
るんですけど、
やってたけど、
殺人現場の掃除をするっていう仕事なんですけど、
なんかあった気がする。
そこでこう触れるとなんかサイコメトラーみたいな感じです。犯人の記憶とかを読み取っちゃってっていう、そんなんだと思います。
あ、掃除ゲームですぐに出てきてくれた。私タイトル覚えてない理由分かりました。ちゃんと英語が読めてません、私。
今読めないってことですか。これですか。
な、
こういった部屋を掃除するたったそれだけのゲーム。
あ、それです。ビス。
はい。各自調べてください。
英語が読めないマンですみません。
クリーンアップは読みます。この何これ ビス。
ビスビス。
ちょっと。ちょっとこれはね、ゆゆしき事態になってます。
ゆゆしき事態になってます。ちょっと。
なるほど、結構ちゃんとした。
そうなんですよ。物理演算が働きすぎて、ちょっといろんなものをぶちまけたり
して。まだこうやってバーンってどんどん崩れていっちゃう。あの、何でしたっけ、手術のゲーム。
手術のゲームに、あ、でもあれと近い、あれはありますね。
これですね。
なんて読むんじゃろやばいですね、悠々しき事態になってません、本当に。
まあまあまあまあ、
まあまあまあ、
そういうゲームがありますよって言っただけでも、お掃除ゲームで検索かける、掃除ゲームで検索かけて一番上に出てくるやつがそれですよね。
そうですね、それですね。
はい、実況プレイの人は言ってるかもしれないですけどね。
そうです
ね、
実況プレイの人は言ってると思います
適当、あ、まあまあまあ、これはね、あの、
まあまあ、
当たりじゃないんでプッチをもらわないとね、答える気にならないですよね
そうですね
どうやら、伊勢がクリーンアップディテールと読むみたいです。
でも俺、洋芸結構やってますね。
マジですか。
洋芸やってるっていうか、結構 RPG とかだと、俺あれ持ってたんで、360とか持ってたんで。
あー、360は私は、あの、途中で見かけたハードですね。
なんだっけな、なんかのゲームで RPG でやってて、なんかメインのストーリー以外が全部英語で何このローカライズって思ったやつあったんですよね。全部じゃないだろうけど、なんか喋ってるやつも全部英語だったりとか何これと思って
きっつい、
これ雑だなと思ったのがあったんですよね。
雑ですね。
雑ローカライズ。
でもなんか洋芸のいいところだなと思いますむしろその雑さ加減が
分かる人には分かるっていう感じだと思うんですけど、なんかそのでゲーム、そのゲームの全てが楽しめてないんだなと思うと
悲しいですよね。
そうですね、直感でやれるゲームとかは結構できますけど。
ああ、そうですね。
RPG になると読めないとストーリーが分からなくなっちゃうんで。
そうなんですよね。
メインストーリーだけやれってことなのかと思って。
私、あの、日本語かまってるゲームがいっぱいありまして
分かりました。でもなんかシステムとかあんまり、でも日本のゲームってストーリーとか演出とかには注目されるんだけど、システム的なことに注目してる人ってあんまりいないんですよね。
そうなんですよ、
ね、あんまりそのなんですかね、そこがとんがってても面白くないっていうのはわかるんですけど、やっぱり売れるものって考えてくると、やっぱりお話が面白いとか、
そうですね、
キャラクターがいいとか、そういうのになっちゃうので。
確かに、
まあ、一番見えにくいんですけど、やっぱりいいゲームというのはそういうものも乗っかってて、さらにシステムも秀逸であるということが重要なので。
そうですね。今ローカライズ求むなのは私、カップヘッドってやつですね。
カップヘッド、
すごいんですよこのゲーム、すごいんですよこのゲーム。
はい
全編手書きのアニメーションみたいな感じで、手書きのアニメーションでやってんのかな、めっちゃヌルヌル動くんですよ。
カップヘッドですか。
カップヘッドです。
うーん、
なんかディズニー感のあるような絵な感じなんですけど、まあ、このゲームのすごいです
有名なんですか、 YouTuber じゃなくて、なんていうの、有名実況者。
そうですね、
最近の人がよくやってます。
よくやってますね、いろんな人が。これは面白そうなんで早く。
そうですね、キャラ可愛いらしい。
そうなんですよ、
動いてるのも見たことあるかもしれない。これなんか始まりますよみたいな、配信されますよみたいなのが出てたような気がするけど。
そうです、ね、その時に私がなんか、うわこのゲームやりたいって言ってた記憶があります。
なるほど、ちょっとここに時間取ってるわけにはいかないので。
そうですね、そうですね、すいません。
次俺か
です。
しょうがない、この100円を一体いくら使うんですか。
いくら使うんですかね。
もう絶対違うね見えてるもん。
あ、
はい、今回はハズレしか出ないですね。
やばいですね。
まあでも1回目で出てるんで、2回目以降は
ゆるっとい
ってやれるところまでやりますか
まあ、そこはあれですよ、
はい、
店長の編集の力でちょきちょきそれと
言います。いや今回はあこれか、今回のテーマはお色気です、は
い、お
寺子屋文庫ひげととさんです。
お色気
というテーマでゲームトークですよ。
お色気
まあ、いわゆるなんかそういう演出的なこととかでもいいんじゃないですか。
ああ、じゃあアルトネリコの
アルトネリコは何ですか。
アルトネリコは少女の心の中にダイブするというシステムがすごくよろしくて。
よろしくてなん
か。まあ RPG ゲーですけどギャルゲーみたいになるってやつですね。
あれですよね、なんかよくわかんないこの表現はどうなのかって物議を醸し出されてたやつですよね。なんか
そうだよ、そうなんですか。
そうですなんかね、表現がねちょっとね、まあそういうことではないんだけど、そういうことを意識させるような感じになってると
、まあ、そういうあれだと思います。その意識させる系の。
そう、なるほどね。お色気になるのかな。変態じゃない
かな。変態って言わないでくださいよ、私変態ですけど。
いやいや、このね、なんだろうな、うん、まあいいや、これは
おっと
コメントを差し控えさせていただきます。
へ
ー。だから俺の中でお色気で一番最初に思い浮かぶのはあのデッドアライブですね。
あ
ー、デッドアライブが出た時に格ゲーなんだけど、なんか、まあ、いわゆる父揺れというやつですね。別の生き物のように動く父があ
れは
これはお色気なのかと思ったんですけど、
確かに
でもすごい評価されてて、最初に出た時に評価っていうか話題になってて、
確かに
で俺はやったんですけど、何が面白いのか全然分からなかったんですよ。
あ
これはなんだろう、これギャグでやってんのかって思
った。最近のやつなんてあれですかね、コントローラー振ると揺れますからね。あの勝った画面のところでこうやってこう、コントローラーを振ると揺れるっていう。
わけわかんない。そこは熱く語られてもね。
うおーってやってました、私。
揺らしてたのか。揺らしたいのか。
なんか、とりあえず、一時期格ゲーオフ会みたいなの言ってて、うん、それでやばいんだよって話をしてて、やってみたら、やばい、揺れてるみたいな。
でもなんか、結局その路線を崩さないというか、最初になんかどこまでこれやるんだろうと思ったんですけど、結局そのなんだろう、格ゲーとしてもちゃんとしてるじゃないですか、結構。
そうなんですよ。
で、格ゲーとしての進化もしながら、こうそういうお色気部分を省かないようにして、最終的にはお色気部分だけのゲームも出してるわけじゃない
ですか。そうですね、なんか写真撮るだけのゲームとか。だから
すごいなと思いますよね。
そうですね、でそれを追求しすぎたせいでアケコンに揺らす機能をつけてるっていうやつを出してるらしいんですよ。
何なんですかね、
ってなりました。さすがにギャグだろうと。
それでもゲーセンとかではどうするんですか。
ゲーセンは揺れない。その揺らせ、自分では揺らせないらしい。お家で楽しんでね。
何なんですか、もう分かんないんだよな、その揺れるのがいいとか。分かんないとか言っちゃうとな。まあ、分かんなくもないけど。なんなんですかね。
でも、格ゲーって、割とドットでもそうじゃなくても、父揺れモーションは結構、がっつり書きますよね。
どうなんですかね。どうなんだろう。ただ、あの、最初の、前なんか言ったかもしれないですけど、ストリートファイターのチュンリーに関してはそういうのはないようにっていう指定のこうがあるんですよ。
だ
から実際にその作画のところで父がそういうふうに分かるようにはしないでくださいっていう指定が入ってたりとか、
まあ、チュンリーは筋肉でできている
ので多分そこでやりたくないってことじゃないですか、まあ、そこで話題になっても気持ち悪くなっちゃうから、まあって言いながら、なんかよくわかんない、さくらというキャラがいたりとかもするんですけど、あれはどこに向かって走ってるのかわからないんですけどね。
確かに。まあ、でも、なんか、格ゲーは女の子にお色気を要素をすごい入れたがるなっていうイメージはありますね。
あ、でも、そういうのあるんじゃないですか。やっぱり、一番こう、なんですかね、なんですかね、こう女性の体をこうじっくり見れるというか、いろんな角度で見れる、ゲームではあるので、
パンチはしっかりしてますね。
ま まあ、それはしょうがないんじゃない見えない方がおかしいですからね。
まあ、
そもそもスカートのコスチュームで戦ってる時点で、それねえだろって感じがするんですね。ひらひらがあればそこを使われたら危ないんで。
確かに。ギルティギアのすごいところで、クラウド、クラウ、まあ、ジャムってキャラがいるんですけど、うん、そのキャラ、カラーによってパンツの柄が違うんですよ。
それはあるんじゃないですか、よく。
いや、カラーに合わせてるとかじゃなくて、その、うん、そこまでグラフィック作ってるのかよって思って。
気になるのは気になるとか、これはいいのかなと思ってるのは、あのソウルキャリバーの、なんか、なんつったかな、あいつ、名前忘れちゃった。ソウルキャリバーに出てくるくのいちがいるんですけど、
も
う全身タイツみたいなんで、
ほほほほ
で、めちゃめちゃ巨乳で、グラバナスな感じの体なんですけど、ただこう、全部隠れてるんですよ。全部隠れてるけど、体のラインは全て見えてるっていう。
あ
これをね、
逆にエロいやつだ
ずっと使い続けてるんですよね、キャラとしてこれはすごいなと思いますね。
確かに。
でも一時期やっぱりこう色が、なんかストツとかでもそうですけどストリートファイター系とかでこうカラーを変えられるとキャラクターのカラーを変えられるで肌色だけ指定できないようになっている
あー
なんだここの部分だけなんで色が違うんだろうと思って近づけていくとそこの部分は肌色なんですよね。
あ
肌色のとこだけできないようにカラーバーがなってるっていうのがありますね。だから全部全裸にしたいとか
あ
裸に見えるようにしてやらせないようにでもそんなにいいじゃんと思いますけどね。
あれどれだったかな、なんかアルカナハートのキャラクターでスライムに乗ってるスクミズ幼女がいるんですよなんて名前だったかな、ま
あ、あかな
ガッツガツの幼女が いたりするんですけど、このあれな誰だったっけかな、あ片っ端から見てるけど全然出ない
。ランドセルしょってるやつですか。
あそうですそうです、ランドセルしょってスクミズでスライムに乗っている挟まってる挟まってる、
こいつなんて名前だ、
そのしかも投げキャラですし、なんて名前だったかな。アルカナハートはちょっと私には、
でもアルカナハートなんて全部女の子じゃないですか。
そうですよ、女の子が空中飛びながら殴り合いをするんですよ。
女の子を戦わしたがりますよね
なんかシステムマックスはまあそんなもんですよ
大道寺キラですね。
ああそのキャラがどんだけ要素盛り込むんだと思いましたね
ちょっとなんかスクミズよくわかんないな俺スクミズがいいとかでもなんかちょっともうなんか可愛いとかエロいとかをちょっとアイコン化するっていうのはありますけど、ね、あそういうことですね。スライムでそこで泳いでるっていう、
そうですそうです、
感じなんですね。
なんだかんだよ、
すごいじゃん、
がっつり投げキャラなんですよこの子
いや俺割と好きかもしれないなんかこの太い腕が出てくる感じが
すごいですよ。なんかこの感じでこのキャラなのか投げキャラなのかってちょっと思いましたよ
すごいですねでなんでランドセルで背負ってんのかよくわかんないけど、
小学生だからまあそこは属性を盛り込みたかったんですよ。
そうですね、ちょっとお色気の部分が一番盛り上がってどうするんですか。お色気のゲームの話ですね。まあゲームとお色気って言っても切り離せないっちゃ切り離せないですよね。
確かに、まあファンタジーなんでそこにはお色気も入れたらいいじゃんっていうあれ
です。そういうの好きな人多いですからね。
好きです。
うん。そうですね。まあちょっとお色気の話というかエロについての話はどっかの回でやりたいので。それはいやゲームのじゃないですよ。あんまり話してもね、俺はあんまコメントしたくないんですよ。いや、その時にすげえコメントしたいことが
あるので、
いいとか悪いとかじゃなくて、エロの表現について、エロ表現研究家として。
なるほど。
そうですね。はい。
この番組は、中古書店、夕闇堂がお送りしました。